今日初めておいでくださった方もありますが、今私どもは新約聖書の使徒言行録という章を順番に読み進んできております。今日は16章の6節から10節、使徒パウロという人が伝道旅行をしている時の話であります。少し話が飛ぶようですが、教会の周りもたくさんの畑があったところがいつの間にか造成されて、住宅が次々と建てられてまいりました。まあ、その中で、いろんなハウスメーカーが、建築工事をしておりますけれども、あるハウスメーカーの、工事現場にですね、このスローガンというんでしょうか、が掲げられているのです。それには準備で全ては決まる。建築関係の方だとよくわかるかもしれませんが、準備で全ては決まる。これは私は大変興味深く思いまして、私なんかは教区や教団に関わったりすることもありますけれども、いろんな会議やプロジェクトを進めていくときにも、準備で全ては決まる、本当にそうだなって思うわけです。2000年前だって同じだったと思います。どんなプロジェクトでも計画をきちんと丁寧に立てて、下調べや必要なものなどの準備をするものであります。使徒パウロも彼なりに今回の第2回目の伝道旅行の計画を立てて準備をしていたでありましょう。彼の計画は2段階であります。まず最初は第1回伝道旅行、少し前に言っているんですけれども、第1回伝道旅行で訪れた町々で、そこで信仰をいただいて教会のメンバーになった方々に励ましを与え、いわゆるフォローアップしようとすることが一つ目の目的でした、計画でした。そして二つ目は、まだ訪れたことのない他の地域に向かうことでありました。パウロのおそらく頭の中にある伝道の地域、対象のエリアというのは、現在の私たちでいうトルコの国のになると言ってよいでしょう。そして伝道のやり方は、まずユダヤ人の街道に行って、ユダヤ人のコミュニティにまず福音を伝えて、でそこから広げていこうとするものでありました。一番の第一回伝道旅行で訪ねたところを行く話は、ことは無事終えることができました。さあ、いよいよ第二段階の、まだ訪れたことのない地域に向かおうといたしました。皆さんの頭の中にですね、トルコの国の地図を描いてほしいんですけど、ちょっと難しいかもしれません。横長の長方形をまず頭の中に描き出してください。パウロたちの第2回伝道旅行は、右下のところからこう入ってきて、やや中央部分にこう入り込んでくるのであります。 第1回伝道旅行で訪ねた町々っていうのは、そのやや右寄り真ん中の町々なんです。さあ、そこでの働きを終えて、この長方形になる形の、トル今のトルコですねのちょうど中央に約標高1000メートルの高原地帯がありまして、そこから西へ向かうんです。西へ。で、パウロの頭の中では、この長方形の形をしたトルコのこの左下ですね、南西部分のアジア州と言われるところをどうも目指したんです。この左下の南西地域のアジア州には、新約聖書の中に手紙が一つ残っている、エフェソ、エペソと昔は言いましたが、という25万人の大都市がありました。2000年前で25万人ですよ。もう大劇場、すり鉢状のですね、大劇場があり、それはそれは栄えた町でした。そしてそこにはたくさんの、町とユダヤ人が住んでいましたから、パウロの頭の中はどうもこのアジア州、左下ですね、アジア州に行こうと思って、このちょうど真ん中の中央高原から、こう言うならば左にそれるわけですね。左にそれてこう下っていこうと、南の方に下っていこうとしたわけです。ところがですね、ダメだったんです。聖霊がそこで神の言葉を語ることを禁じたというんです。で、彼はですね、彼らと言った方がいいでしょうか、聖霊が禁じるって何なんだろうか、よくわかんないんです。実は人間的な要因によってパウロたちのことを嫌っている人たちが邪魔をしたとかですね、妨害工作が行われたというならわかります。しかし、よりによって福音の出どころである神様が、その神様ご自身が聖霊によって、いや、あそこでは語るなと止めちゃうわけですから、伝道しろって言って送り出されたはずなのに、どういうことなんだろうか、おそらく戸惑いを感じたと思いますね。しかし、いや、じゃあ計画を変更しようということで、パウロたち一行はどうしたかというとですね、また長方形に戻りますけれども、この長方形の形をしたトルコのまだ真ん中辺にいるわけです。ちょうどど真ん中に。そしてそこから少し北上してですね、街道があって、ちょっと西に行って北に行くとですね、この長方形のちょうど北、一番上のところ、北のところにですね、ピシディアと言われる、失礼、ビティニアですね、失礼、ビティニアと言われる州があったんです。ですからパウロたち一行は西に向かって左に折れて南下したアジア州に行きたかったけれども、それはダメ、じゃあ正反対に北に向かおう、右に折れて北のビティニア州に行って、この黒海にも面しているんですね、国会に面しているこのビティニア州に行って福音を伝えようとした。そしたら今度はイエスの霊がそれをさせなかったというんです。イエスの霊ですよ。なんだこれはという世界です。イエス様は 天に上げられて神の右の座についておられる。私たちは信仰、使徒信条でそう告白して、聖書からそう教えられています。でもその神の右の座におられる主イエスが、その霊において、パウロたちにですね、その逆方向、右に曲がって北上して、ビテニア州に行こうというのもダメだ。示しを何か与えたみたいですね。まあ私どもの考えられるところで言えば、私どもは基本的に祈りと聖書の言葉を持って神様の御心を尋ねますので、何かこう、苦行をしたりするわけではありません。ある意味では極めて普通の生活の中で祈ることと、聖書の言葉、実はまだ聖書がこうやって編纂されてませんので、口伝えのこの小さな巻物になったかもしれませんけれども、その程度のものですけれども、それでもキリストの言葉に立とうとして一生懸命神の御旨を尋ねるんですね。おそらく彼らも祈ってその言葉に聞こうとしていく中で、いや、北のビテニア州に行くことはならない、行ってはダメだと示されてしまう。そして結果的にですね、この長方形をしているトルコのど真ん中、標高約1000メートルの中央高原をただまっすぐにひたすらに西へ西へ西へ西へと向かわせられていくことになったのでありました。これが今日の前半なんです。パウロたちの当初の計画から言うならば、これは伝道計画が頓挫したとも言えるわけです。公共事業で うまくいけばいいですけど、ちょっと怪しいぞ、危ないぞというニュースが流れてくることがありますね。最近もちゃんと準備してたのかなと思いますし、これ計画通りいかなかったらかなりまずいぞって思うことがいっぱいありますよね。パウロたちにとっても、左に折れてアジア州に行くのもダメ、右に折れて北のビテニア州に行くのもダメ、ただただひたすらまっすぐ西へ西へと導かれていく。その間、本来予定していたそこの町々のユダヤ人の街道で伝道する活動もどうもできていない。神様が、主イエスが伝道を阻むとは一体何なんだろうか。その疑問は当然一同の中に湧いてきたでありましょう。そして当初計画していたこの今のトルコですね、という伝道予定エリアのいわば西の果て、西の果て、もうエーゲ海がこうこのこっちにあるわけですね、西の側に、西の果てのエーゲ海に面したトロアスという町までたどり着いたわけです。もう彼らにしたら目の前のエーゲ海、まあ青くて美しい海なんだそうですけれども、でもパウロたちの頭の中にはですね、そこがいわばリミット、そこまでを自分たちの伝道計画のまあ目標地点としてたんだと思うんです。ですからこのエーゲ海の彼方というのは伝道計画では想定していなかった。パウルも仲間たちもこのエーゲ海を前にしてですね、きっとこう考えたんだと思うんですね。ただそこで失望や戸惑いではなくて、いや、南もダメ、北もダメって誰かが言ったんじゃない、神様が言ってる、 イエス様が言ってるんだ。じゃあその神様イエス様はですね、何をしようとしておられるんだろうか、どこに行けと言おうとしておられるんだろうか、それをこう分からない中で、それでもこの神様や主イエスに対する信頼の中で待ってたんだと思います。私たちも信仰を与えられて、キリスト者として信仰者として生活していった場合でもですね、いろんな計画を立ててプロジェクトを発足させていくわけです。教会だったら大事業としては教会建築をするなんていうのはもう本当に大変なことですよね。もう今都内ですと億単位の事業になってしまいますよ。それを、いかに献金をみんなで募り、どういう教会を建てて、どういう地域に伝道していくか、もう一生懸命考えますよね。あるいは何か物を建てるだけではなくて、具体的な活動としてのプロジェクトもある。で、私たちは教会ですから祈って、そして一緒に礼拝しながら頑張るわけです。で、うまくいく時もあれば、今日のこのパウロたちのようにどういうわけかやることなすことを壁に当たって思うようにできない場合がある。私の友人 の牧師している教会は、今ある街道のところをで周りの林地をいわばせっせと購入してですね、かなり広い土地を得て、でそこを売却して新天地を求めよう、もっと駅に近いところや人が来やすいところで新しい都市と街道を得て伝道しよう、すごいこう熱く燃えてですね、計画立てて、でいざ動き始めてあちこちの可能性が出てくるわけです。でもあと一歩、犯行を押す直前になってある話がダメになってしまう。まあ、がっくりきたと思いますね。これでいけるぞ、いいところだと思って行ったらダメになってしまう。そういう経験というのはある意味で本当にこう気落ちさせますし、うまくいかない事態の中で身も心も痛んでしまうことが本当に起こってしまいます。もしも私ども信仰を与えられていないならば、どこまでも自力で力で押し通して目的を何としても達成しようとして無理をし、そのために体も壊し、そのために衝突もやむなしといって争い事も起こしてしまったりする。しかしこのキリストに出会って信仰をいただいていくときにですね、キリストの十字架によって罪許されて永遠の命を与えられ、良き羊飼いである主イエスに養われる羊の群れの一員とされている、そういうこう自意識、自覚を持っているものは、そういう自分や自分たちの計画の底の底に主の御手があって、それが主の御心に沿うものであるならば、どんな困難があっても必ずなると、実現すると信じて忍耐してこう続けていくでしょう。でももしも御心でないならば、どんなに頑張って行ってもそれはならないと思うわけです。考えるわけです。ですから御心であるかどうか、それのことをいつも祈り、 御言葉に聞いて吟味していく、自己検証をしていく、そうした歩みはがむしゃらに自分の力で何とかしようとするこう力みっていうんでしょうか、そういうものからこう解き放たれていく、変化やあるいは行き詰まりとさえ思えることにも確かに気落ちはするしがっくりするし、ちょっと体も壊すかもしれないけど、それでも立ち上がっていく力をそこにいただく、柔軟に対応しようとするわけです。パウロたちもそうだったんではないかと私は思います。さて、このいわば西の果てエーゲ海を前にしたトロアスに到着したその夜のことでありました。幻がパウロに現れた。日本語の翻訳としてはパウロが幻を見たと、まあ、訳されるのでありますが、もともとのギリシャ語では幻の方が主語なんです。主語というのは、わとかがが日本語ではつきますよね。幻がパウロに現れたんです。重箱の隅をつつくようでもう申し訳ないんですけども、大事だと思うんです、これは。幻がパウロに現れたんです。つまり何を申し上げたいかというと、パウロの願望とか思いが幻になったのではないんです。私たちはある意味では夢を見ますよね。で、その夢っていうのは 無意識の中の思いがこう夢になって出ることは確かにある。有名な心理学者たちがね、心理分析をしていっぱい論文書いて発表してますよね。ですから私どもの思い、私どもの潜在意識、深い心のお腹の底にあるものがですね、夜寝てる間にですね、この、夢になってそれがふわっと出てくることは確かにある。でも今日のこのところは、パウロが思い描いてた、心に抱いてた思いが何か幻になって夢のようになって出てきたか、違うんです。そうじゃありません。幻が彼に現れてきた。向こうから来たんです。つまり幻を見せるお方がある、与えるお方がある、ある意図を持ってその幻をパウロに見せたんだという言い方なんです。これは主イエスキリストの主権を表す表現だと言える。この伝道旅行のプロジェクトの主導権、イニシアチブはパウロにではなく主イエスにあるのだ、神様の側にあるのだということです。で、どこに行けばいいかということをこの幻で示されるわけです。その幻はマケドニア人が自分たちのところに来て助けてくださいと懇願するものであった。なぜマケドニア人だとわかるのかなどと議論されたりもしたそうなんですが、ほとんどそれは意味がありません。マケドニアの衣装を着てたんでしょうか、マケドニアの言葉を語ったんでしょうか、マケドニアの民族的な顔つきをしてたんでしょうか。いくらでもそれは想像はできますけれども、いずれにしてもマケドニア人であることがパウロにはわかったということなんです。改めてマケドニアってどこでしょうか。皆さんお分かりですか、マケドニアの場所。ギリシャがありますね。エーゲ海があって、その西の方にこうたくさんの半島と島があって、でこぼこしているギリシャがありますよね。そのすぐ上、北、少し横長にある地域がマケドニアなんです。昔 ペルシャ帝国を倒した、世界史でお勉強しましたね、アレクサンダー大王。アレクサンダー大王はマケドニアの王子だったんですよ。王様だった。で、天才だったんでしょう。破竹の勢いで、この地中海世界を征服し、そしてさらに東へ東へと向かうんです。この昔の人たちはですね、どうも征服するときに地の果てを目指したんです。今私たちに地球って丸く考えてますけど、昔の人は違いますから。お盆のように考えてますから。お盆のへりまで行こうと思ったわけです。で、東へ東へと行って、今の、トルコからですね、どんどんチグリス・ユーフラテス川を越え、今のイラク、そして、イランですね、ペルシャ、かつてのペルシャを倒し、そして、インダス川のほとりまで、つまり、インドの手前のところまで彼は行くんです。でも残念ながら若くして病気になって死んでしまいました。まあ、アレキサンダー大王の話は大好きなので、話し始めると1時間ぐらいしてしまうので、この辺でやめますが、かのアレキサンダー大王を生み出した国がマケドニア。で、今、パウルたち一行が、このトルコのですね、ど真ん中を西へ西へと行くときに、右にも左にも逸れることを許されずに、まっすぐに西へと導かれ、ついに西の果て、エーゲ海に面するトロアスに導かれてきたわけでありますが、そのエーゲ海を渡った彼方、そこはヨーロッパ、欧州と言われる場所になるのです。あんまり知られてないんですけれども、実はそうなんです。広い意味で言うアジア、聖書の宗教とでも言いましょうか。これはアジアの宗教なんですね。パレスチナ、イスラエル、シリア、で今のこのトルコ、エジプト、まあ、エジプトはちょっとアフリカに行っちゃいますけど、アジアなんですよ。でもついにここでヨーロッパに渡るんです。まあこの2000年前のパウロの時代にとってヨーロッパっていう概念はなかったと思います。でも今の私たちにとったらヨーロッパってかなり分かりやすいし複雑で微妙ですよね。 EU 加盟をするかどうかで、昨日もジョージアという国のニュースが流れてましたけれどもね。 EU ヨーロッパですよ。この豊かで最先端で皆がそこにある意味では加わりたいと願うようなヨーロッパ。やがてキリスト教が繁栄し、キリスト教世界とさえなるヨーロッパ。そのヨーロッパに初めて福音が伝えられたのはここなんです。このパウロたちがトロアスからエーゲ海を渡って行った先だったんです。ヨーロッパでの伝道の使命を与えられる。マケドニアに行くように。福音伝道の主導権は、パウロたちの想定した、この四角い長方形の今のトルコというエリアを超えて、福音を伝えようとしていくと。主権者であられる、主導権を持っておられる方は、が考えているのはそうだったということです。助けてくださいという求めは、懇願するという切実な求めという表現なんです。 で、助けてほしい内容は具体的には分かりません。しかし福音を必要としている困窮であることがこの後のパウロたちの反応から分かります。福音、すなわちイエス・キリストの十字架の許しと常しえの命をいただかなければならない困窮、それは魂の飢えと渇きと言える。なんだと思われるでしょうか。魂の渇きと飢え、いかにも宗教的なお決まりの言葉のように聞こえるかもしれませんが、助けの必要を自覚人にはこれはお題目などでは断じてなくて本当に一番深刻な危機なのだとわかる。それは別な言い方をするならば虚無にとらわれる危機だとも言ってよいでありましょう。古今東西、どこの国だって、どこの民族だって、どの時代だって食うのみ眠ること、衣食住の基本的なものが満たされて、そして良い人間関係、家族関係が地域的共同体としてこう保たれていれば、人は充足し満足し幸福感を味わうことができて、ああ平和でよかったと言えるでしょう。しかし争い事や強欲によって、あるいは病気などによって死を前にして、その幸福を満たすものがガラガラと崩れ落ちていったりするときに、それらがいかに脆いものであるかを思い知らされるわけです。虚無にとらわれる恐ろしさというのは、一見平和に見えるところにもやってくる。もちろん、戦争や紛争や、ひどい争いの中においても、なおのことであります。すべてのものや事柄が、無意味、無価値、無目的なものになってしまう。虚無という混沌の大水に飲み込まれそうになり、助けてと叫ぶ。主イエスの福音こそが、十字架の許しと復活にある常しえの命によってこの虚無の闇から救い出してくださる。福音は光によく例えられるんですが、それは虚無という深い恐ろしい闇の中にこう差し込んでくる光だからであります。福音書記者ルカは今日の十節のところから、私たちという主語を使い始めるんです。皆さん、聖書を読むときに注意してほしいのは主語なんです。まあ、日本語はもうすぐ主語を省略してしまいますから難しいんですが、主語に注意。私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにしたとあります。つまり医者であり、ルカによる福音書の記者にして、この使徒言行録の記者でもあるルカも、このパウロたちの伝道グループに加わったと見られるの。私たちになるんです。前回は若きテモテが伝道者として召される証明を見てまいりました。今日はルカもこの福音を述べ伝える一員としてこのグループに加わったことが見て取れる。つまりルカも伝道の召しをいただいたんだと言ってよいでしょう。パウロのあの幻によって示された神様のお召し。召しってこう呼び出すっていう言葉なんですよ。英語だとコーリングになるんでしょうか。ね、証明っていう言い方もします。呼び出すっていう、もともとのギリシャ語ではそうなんです。幻に示された神様の召し、それに対してパウロが一人で決心するのではなかった。主に召された私たちが 信仰の決断をしたんです。パウロに与えられた幻と、そしてこれまでの右にもそれてはいけない、左にもそれてはいけない、計画していた道が次々と塞がれてきている経緯を受け止めて、みんなで祈って御言葉に聞く礼拝を通して、私たちはこれが主の召しだと確信したって言うんです。自分たちの思いや計画をはるかに超えた神のご計画に召されていると改めて受け取ったんです。で、したかった。確信したというのは、気をつけないと、独りよがりな思い込みになることが、そういう危険があるんです。そうならないためには、日々の祈りと御言葉に聞くことが不可欠であります。御言葉に聞いて、そして祈りの中に、自己吟味するんです。自己批評をするんです。もしかして都合よくこじつけているのではないか。宗教とか信仰、もう本当にそれやりやすいですから、実に自分に都合よく神様や信仰やらお恵みやら何やら、悪いことだったらたたりやら呪いやら、もういくらでもくっつけてくる。困ったもんです。だからこそ自己吟味が大事なんです。変なこじつけをしてないかどうか。もし、あ、これはこじつけてるぞと気がついたならば、もう直ちに悔い改めなくちゃいけません。その考えを捨てるんです。でも、よくよく祈った上で、自分が主イエスが命がけでこの自分を許して生かそうとしてくださっている、神のものとしてくださっているんだという自己認識、アイデンティティを持って、万々が一これが主の召しだと確信していたと思っていても、それが違っていたとしても、主が一番いいようにしてくださると信じて委ねるんです。万事を益としてくださる。そう信じて、確信を持って召しに応えていこうとするわけです。この確信を持って召しに応えるという時には、必ず一番決定権を持って分かっていらっしゃる方が、違ってたら違ったなりに修正してくれる。正しければ正しくなりに必ず成し遂げさせてくださる。そういう信頼があって、そういう委ねることが伴っているわけなんです。そこには、主の愛によって許され生かされているとの信仰のゆえに、全幅の信頼を持って、こう、力みのない、伸び伸びとした、この歩みが起こされていくでありましょう。信仰を与えられている者の幸せというのは、そういう主に委ねるがゆえに、変な力みのない、のびのびとした生活であります。私たちはそれを味わい知ることができる。行く手がどうなるかはわからない。パウロたちってマケドニアに来てくれって言われて、それが御心だと思っていざ船に乗って行くんですけども、何が待ち受けてるかは全く見当もつかない。でも恐れもしなければ、変にこう身構えもしない、素直に力がこう抜けたリラックスした状態でその召しに喜んで応えていこうとする歩みになれてありましょう。私たちの今日からの一週間の一巡りの歩みもそうでありたいと願うのです。